健康ウォッチング。
時刻は6時を回りました。こんばんは。3月6日水曜日、ウィンドアベニュー、高橋ひろみです。6時台最初は健康ウォッチングです。先々週から柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館をご紹介しています。ケムシ館の植木敏郎さんにお話を伺っていますが、ここまで柏崎マイコンクラブの歴史、またケムシ館設立の経緯についてご案内いただきました。今日はいよいよそのケムシ館の中のパソコンのご紹介です。下田尻にあります柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館にお邪魔しております。植木敏郎さんにお話を伺っておりますが、今日はいよいよケムシ館の2階の博物館にやってまいりました。植木さんにご案内いただきたいと思います。まずは一番最初に植木さんが手に入れたパソコン、
これがシャープのですね、はい、MZ80K2、 私持ってたのは K2 なんですが、その当時もう処分してしまいまして、実はその地震の時に、こういう呼びかけたら MZ80C というコンピューターを、持ってた人がいまして、それをいただきました。
そうなんですか。モニターとそしてキーボードが一体になってるんですね。
そうですよね、これなら持ち運びできるぐらいの大きさですよね。
ちょっと重そうではありますけれども、持ち運びもできますし、そしてモニターのお隣になんかカセットテープ、昔のラジカセのカセットテープみたいのがありますね。
そうなんです。この当時は、今みたいにメモリも何もありませんので、カセットテープでですね、そのプログラムを入力すると。でまず最初にベーシックのプログラムをインストールするんです。で次に今度アプリケーションのプログラムをインストールする。これで初めて動き出すんですよ。
じゃあ順番にカセットテープを入れ替えてインストールしていくわけですね。
そうですね、ちょっとこの音がですね、なかなかしびれる音なんで、ちょっと皆さんに聞いてもらおうかなと、
あ、まだ動くんですね。
動くんです。
うわすごい。そうですね、
感じなんかありませんでした。
これは起動の音なんですか。
いや、これは今プログラムが動いてるオープニング の、 デモ用のソフトですね。
音楽が鳴るんですね。
そうですね、
面白い。
だから画期的だったんですよね。
カタカナもなんか宇宙への憧れとか書いてありましたね。
はい、この、音が出るだけですごい感激しました、ですがまだ漢字もないし、ひらがなもありませんでしたので、カタカナだけですね。
なるほど。
じゃあ次に行きたいと思いますが、先ほどのはシャープでしたが、今度は NEC のですね、日本電機の PC8001、 これが初代のコンピューターになります。これも同じようにですね、カセットでデータを読み込むんですが、先ほどのシャープの機械はベーシックを一旦テープで読み込ませなきゃダメだったんです。でこの機械は、もう最初からそのベーシックが内蔵されてるんです。ですから使いやすかったんです。で最後はやっぱりシャープよりこの PC8001 の方がたくさん売れたと思います。
やっぱりこう手間が省けた分。
そうですね、そういう関係だと思います、はい。
でもちょっとキーボードとかが大きいですね。
そうですね、この中にもプログラムとか CPU が入ってるんですね。
なるほど、キーボードに入ってたんですね。
そうですね。で8001ができまして、その次 PC8001M2、 それからですね、PC8801 という機種が出ます。で次に、PC9801 と、 もう PC9801 ぐらいになってくると皆さんもご存知の方がたくさんいるかな。
そうですね、ちょっと見たことある感じになります ね、
そうですね、はい、
でこの頃はもうフロッピーディスクですか。
え、この当時はもうフロッピーになりまして、これ見ていただくと分かるんですが8インチ、
はい、それからすごい大きいですね。
そうですね、それから5インチ、はい、3.5 インチと。
3.5 インチは見たことあります。
ああそうですか、最初はこの8インチだったんですよ。
そんなに大きかったんですか。です、ね、薄っぺらですけど大きいですよね。
そうなんですよ。これがこのデータを保存できるということでですね、たくさんプログラムが組めるようになったわけですよね、はい、
当時は DOS パソコンだったんですね。
そうですね、この当時はMS-DOS というのでプログラムを作ってました。
で、NEC の機械なんですけど、モニターがシャープって書いてあるんですが、当時のパソコンというのはモニター別だったんですか。
そうですね、安いものを買うときにはですね、テレビを RGB でですね、はい、そのコンピューターの信号をテレビの信号に変えてですね、映す。
テレビにつなげてたんですね。
そうですね、ちゃんとしたモニターは高くて買えなかったんですよ ね。
でも当時テレビも高かったと思いますけれども。
そうですね、でも専用のモニター買うよりは安かったん で、ね、普通のテレビを改造して見てましたね。
それだけ当時パソコンの値段がね高かったということですよ ね、
はい、で次ですね、これ今 PC9801 に動いている柏木マイコンクラブの仲間で作ったソフトですね。
当時ソフトを作られたんです。これいつ頃ですか。
ですね、はい、ちょっと見てみますかね。
読み込んだ音がしました ね、
そうですね、今この 3.51 のフロッピーから、はい、読み込んでる音なんですが、このカチカチカチという音がして初めて動いているなという実感がこの当時はしてた。この音がしないとなんか動いていると思えなかったんです。今だったらうるさくてねですが、この当時はこのカチカチの音があって初めて、あ、動いてるというのを実感できて、まあ、そういう時代だったんですね。このソフトは昭和62年に作った、仲間で作ったソフトです。
で今出てるのが地域別の、まあ、住民の人口ということで、柏崎の市章とともに柏崎の地域の人口が地図になって書かれてるんですね。
そうですね、この柏崎市が発行しています柏崎全体の情報がこの当時あったんですよね、はい、それをみんなで手分けして、コンピューターに入力してですね、人口を入れた図ですね、はい、
地図上にして、
はい、そうですね、
入れたわけですね。で
このキーをですね、はい、ヒット A2エニキーと書いてあるんですが、これどのキーでもいいですか。触っていただくと次に進みます、
はいはい、今リターンキーを押しました。あ、動き始めましたね。
適正、まあ、機嫌の悪い時もあるんで、
ね、でも本当に年金の入ったパソコンですもんね。
次じゃあ
ソフトを見ると柏崎市の地理人口とか観光案内図、市街図、行事、はい、海などが、ね、あります。
先ほどの、はい、話した米山大橋、まあ、ここに載ってます、
はい、そして絵の次には三階節が米山さんから雲が出たという感じで、一節ごとに今表示されております。これもそういうふうにプログラムしてるんですか。
そうですね、これ縦書きにするの大変だったんです。
あ、そうなんですか。
これこの縦になってるじゃないですか、はいはい、横は楽なんですけど、この当時のこの98でですね、縦に書くのが難しかったです、ね、まあ、これも縦に文字が出るようにプログラムしたやつですね。
そしてまた、後ろにバックに米山の絵が、出てきましたけれども、柏崎市の、ことをほ、ソフトを作ったわけです ね、 そうですね。
これ みんなで手分けして作りました。
これは当時皆さんにご覧いただいたりしたんですか。
結構イベントにはですね、使ったんですけども、柏木市のロビーに置いたらいいかなと思いましたけども、ちょっとロビーに置くことはなかったですけども。
そうですか、はい、ね、でも本当に当時としては画期的ですよね。今は観光のホームページってね、全国いろいろありますけれども ね、
この当時は画期的でしたね、はい、
なるほど、という、まあ、パソコンがありました。そして
次はですね、はい、このラップトップという、 エプソンのですね、はい、機械なんですが、
昔のワープロみたいな感じですね。
一応ですね、持ち運びできるんですよ。
持ち運びができる、
こんなになってまして、
いわゆるもう昔のノートパソコンですか。
そうですね、こういうパソコンがありまして、
かなり重そうですね。開きましたら、あ、なるほど、ちょっと小さいですけれども、こうモニターの画面が出てきました、ね、
はい、これこの機械があのノートパソコンの最初の走りのやつですね。こういう機械もあります。で次がですね、はい、ソードという会社なんですが、はい、このもう一式ですね、ソード の仕事に使えるような、パソコンと、うん、それからゲームもできるパソコンと、この2台、これもあのマイコンクラブの仲間の人が持ってきてくれたものなんですね。
あのゲームに使える方は本当になんかテプラみたいなすごく小さい感じ でしかもあの今まであのフロッピーとかカセットテープみたいなあ のがついてましたけど、これは昔のファミコンのなんかカセットを入れるようなところがありますね。
これそうですね、
まさしく本当にあのソフトも
としてはあのゲーム用に作ったパソコンですね。はい、
あのソフトもですね、あの本当にファミコン あのソフトみたいな感じですものね。
そうですね、
当時はじゃあこれで遊んだりとかも、
これで遊んでましたね、はい、
仕事用の本はどういうふうに使ってたんですか。
この当時はですね、あの PIPS という、まあ、あの言語があるんですが、まあ、これ専門用語みたいになりますけども、これであのいろんなあの業務の計算をですね、していた、まあ、日本を制覇するぐらいの勢いのある時もあったんですよね、はい、
やっぱりこうやってあの古いものから並べていただいているので、パソコンのこうなんか進化というのが分かりますね。
はい、そうですね、
いやすごいね、あのパソコンの所蔵量なんですけど、反対側を見ると今度は、雑誌とかあと、ソフトとかがいろいろ並んでますね。パソコンだけじゃないんですね、集めてらっしゃるのは。
あの書籍もですね、みんな仲間が持ってきてくれまして、それからこれ上にあるのはあのソフトの空箱なんですけども、はい、たくさん並んでます。カラフルですよね。
そうですね、まあ、ゲームもあればやっぱりこれはお仕事で使うものとかも多いんでしょうかね。果ては向こうの方にはウイルスバスターも見えますし、
まあちょっと最近のものも隙間のところに入れたのありますけども、はい、このあと雑誌ですね、はい、ここ見てもらいますと IO とか IO、 これ IO というんですけども、はいはい、IO ラム、うん、あとマイコン、
はい、すごい79年とか80年の雑誌です ですね。
もうこれを朝から晩まで見てたこともありましたね。もう買う、あの発売されるとすぐ買いに行って
ね、でもなんか本当あの特集の記事をね、あの台見るだけで面白そうです。マイコンでルービックキューブを解くとかね、スタートレックからガンダムまでゲームプログラム大集合とか、もう今のねやっぱりあの段階の世代の方にはもうたまらない言葉ですね。
はい、
はい、そういったまあこう雑誌もありますし、あ、そしてあのちょっと下の方を見るとね、パソコン関連機器というものがあるんですが、あ、今あの植木さんが手にされているのはなんか、うーん、昔の電話機みたいですけど、これ何ですか。
これ音響カプラという
カプラ
製品です。はい、昔はあの電話機、黒電話の受話器をですね、はい、この音響カプラに載せまして、はい、そこから出てくる音をですね、はい、デジタルの音じゃなくてアナログですね、ピーヒャラヒャラという音をですね、はい、電話回線を伝って、でまあ、一緒に音声と同じような感覚で相手の方に転送するという、こういう道具ですね。
じゃあアナログっていうところは今のこうファックスみたいな感じですし、そしてあの音声を伝送するとかデータを伝送するってことは、まあ今のまあメールでやり取りするみたいな LAN とかの役割ってことですか。
そうですね、それがアナログの音で送るという違いなんですけど、まあ、遅かったんですよ。
かなりね時間はかかったでしょうね、当時。
でも電話回線を使ってですね、うん、文字があの相手のところに行くというところはしびれましたね。
画期的ですよね。
そうですね、はい、
でもそういったあの 関連機器がまだ残ってるっていうのもすごいなと思いました
そうですね、いやこれもね誰か持ってきてくれた、私のものじゃないんですけども、誰か持ってきてくれました。
ってことはもう本当このケムシ館は柏崎マイコンクラブの会員さんのもうあのいろんな結集であるというか、もうまさに博物館ですね。
まあ、当然私一人で作れませんので、みんなが集まってやるとまあね、これだけのものが作れるというのは私としては良かったかなというふうに今思っています。
さあ、そのラックの中にですね、すごく古い写真を見つけましたが、このお写真に写っているのはどなたですか？
私のですね、はい、若かりし頃このくるぼちの眼鏡だったんですよね、はい、この当時流行してまして、これはのハイタック8400という機械なんですが、はい、そうですね、ディスプレイがありませんで、あのタイプライターであのコンピューターに、情報を入力すると、でコンピューターからタイプライターに文字が打たれると、まあ、こういう、製品なんですよね。でこの当時のこのメモリーが128キロと1ニッパーだったんですね。でデータは保存は磁気テープにあります。
あ、磁気テープに、なんか映画のフィルムみたいな感じですね。すごく大きくて。
そうですね、幅の広い磁気テープにですね、はい、ここにあのプログラムとデータを保存する機械なんですね、はい、でこれはあの上下にあの2つつけまして、ぐるぐるぐるぐるとゆっくり回ると、でそうですね、私の背の高さぐらいあるんですよね、一つの大きさが。はい、ですからこの中の記憶してあるデータを取り出そうとすると、もう30分ぐらいかかってしまう。
でも今これを読み出す機会とかってあるんですか？
いや、もうないと思いますけどね。はい、
そうなんですか。はい、まあ、じゃあ本当当時はコンピューター室みたいなところでコンピューターに囲まれながらプログラム打ってらっしゃったんですね。
そうですね。もうあの空調が効いた、年間もう20度に、冬も夏も20度に設定されたもうコンピューター専用の部屋があって、そこでやってましたね。
へ、はい、今あのご案内いただいた柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館なんですけれども、こちらはあのどなたでもご覧いただけるんですか？
あの私としてはあの開放してるんですけども、はい、本来ならこの館長としてですね、ここに常駐しているつもりだったんですが、誰も来てくれないもんですから、今あの開店休業みたいな形になってます。
ちょっと寂しいです ね。
そうですね、
いつでも大歓迎と。
はいはい、大歓迎です。
そうですか。じゃ あ、 あの伺う時にはご連絡した方がよろしいんですか？
あのいない時もありますので、事前に声をかけていただければ、はい、あの開けるようにしますしたいと思います。
はい、はい、ではまずこのケムシ館の場所をご案内いただきたいと思います。
下田尻のですね、あの私の自宅の、近くなんですが、はい、ちょっと離れてますけども、道路に面してますので、緑色の建物ということで来ていただければ、はい、分かるかな、分からないかな。
向かいに下田尻ふれあいセンターですか？
そうですね、はい、あの下田尻ふれあいセンターの、近くにありますので、まあ、目安にはなるかなというふうに思います。
はい、では、まあ、あの伺う際には、まあ、事前にまずお電話いただいて、ご予約と、そしてあの場所の確認をしていただきたいと思います。では植木さん、連絡先の電話番号を教えてください。
はい、23-5108 です。
はい、そして、まあ、ここはですね、あのマイコンクラブの博物館だけじゃない楽しみ方があるんですよね、植木さん。
そうなんですよ、私としてはね、これも一つ作りたいなと、はい、思っていた一つなんですが、あのホームシアターなんですよね。
ホームシアター憧れてる方多いですけれども、この博物館がどんな風にホームシアターに変わるんですか？
ですね、最初からこの博物館の壁をですね、はい、真っ白で作ってどこでも映そうというふうに思って最初から設計しました。
はい、であの窓もこう最小限にして。
そうですね、窓もあの光が入るのをあの最小限に抑えたいということで小さくしました。
はい、でじゃあホームシアターにするときはそこを覆うわけですね。
そうですね、窓をあの黒いあの、シートで覆いまして、はい、昼間でも見れるようにはなっています。
そして、まあ、壁があのスクリーンの感じになっていて、あのここにですね映す機械もあるんですけれども、もう これ と、DVD がつながってるんですか。
はい、
そして、まあ、DVD を再生すると壁に映るわけですね。あの植木さんはこちらでお一人で楽しむこともあるんですか。
最初作った頃は夜遅くまで、はい、
ご覧になってました。
見てたんですが、もう最近はもうほとんど見ません。
あ、そうなんですか。
新しい映画が出るとたまに見ますけども、
いやでも私も実はね先日ちょっとだけ見せていただいたんですけど、やっぱり自宅のテレビで見るのとこれだけの大きな、まあ、スクリーンというか壁で見るのでは迫力が違いますね。
そうですね、120インチぐらいあると思うんですけどもね。
本当に映像が詳細にですね分かりますし、そしてスピーカーもですね、左右に並んでますけれども音響もバッチリじゃないですか。
音響の方はかなり力を入れて、はい、作りました。
本当さながら映画館にいるみたいな感じですよね。
床がこう揺れるぐらいな環境にしたいなというところを非常に苦労しましたけど、
またここ離れの独立したお家なのでお供の心配もなく皆さんに楽しんでいただける。
そうですね、隣のうちに迷惑にならないように壁は厚くしてありますので、もうほとんど外には漏れないんで大丈夫、いつ来てもらっても大丈夫です。
このホームシアターも皆さんにご覧いただけるんですか。
そうですね、開放してますので、自分の見たい映画を持ってきてもらえればいつでも映すことができます。
アクション映画なんかはねかなり迫力あると思いますし、あとやっぱりねこう何人かでこうみんなで楽しむっていうのもいいですね、ここ広いので。
そうですね、まあ、10人ぐらいは入れると思いますので仲間で来てもらってもいいかなというふうに思います。
はい、こちらもお問い合わせそしてご予約の電話番号を教えてください。
同じです、23-5108に、電話かけてもらえばいいかなと思います。
4週にわたりまして柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館をご紹介していますが、今日はその3回目、ケムシ館のパソコンのご紹介、そして素晴らしいホームシアターまであったんですよ。すごくね面白いケムシ館、ぜひ皆さんもご見学にお出かけいただきたいと思います。来週は柏崎マイコンクラブの現在の活動などについても伺っております。どうぞお楽しみに。